リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1950年1月29日にスディルマン将軍が亡くなったことから始めます。スディルマン将軍は1950年1月29日に34歳でマグランで亡くなりました。スディルマン将軍は亡くなるまで慢性結核と戦いながら森から森へとオランダの植民地主義者たちに対してゲリラ戦を繰り広げました。彼の最後の役職はインドネシア国軍の最高司令官でした。スディルマン将軍は今日に至るまでインドネシア国民から尊敬され続けています。彼が歩んだ100キロのゲリラルートをたどることはインドネシアの士官候補生が陸軍士官学校を卒業する前に必須でした。1964年12月10日、スディルマン将軍はインドネシアの国民的英雄と宣言されました。最後に1996年1月29日にフランスは核兵器実験を停止したことについてお伝えします。1996年1月29日にフランスが南太平洋で6番目にして最大の核兵器を爆発させた翌日、ジャック・シラク大統領は同国が核兵器実験を完全に停止すると発表しました。このステップはフランスの核兵器実験に強く抗議する国内外からの圧力の中でシラク氏は発表しました。1995年6月にパリが核実験を再開した後、世界各地でデモやフランス製品の不買運動が広がりました。1995年6月から1996年1月27日までフランスは南太平洋のムルロワ環礁とファンガタウファ環礁で少なくとも6回の核実験を実施したと記録されています。1996年1月にファンガタウファ環礁で行われた実験でフランスは通常の爆発物約12万トンに相当する威力、または1945年に日本の広島市に投下された爆弾の6倍の威力を持つ核爆弾を爆発させました。最後に2022年1月29日にバリーの蒸留所の日が宣言されたことについてです。2022年1月29日にバリー州知事のワイアン・コスター氏は1月29日をバリーの蒸留所の日と宣言しました。この決定はバリー州知事令の番号92903EHK2022年によって行われました。この法令はバリーの発酵飲料または蒸留飲料の管理に関する2020年1号バリー州知事規則第を強化するものです。コスタ州知事はバリーの蒸留州の日の制定はバリーの蒸留州の保護と権限を強化する取り組みと戦略の一環であると述べました。この決定はバリーの蒸留州の存在価値尊敬を高める地位を変化のマイルストーンとしても行われました。2020年1月29日にバリー州知事がバリー州の発酵飲料または蒸留飲料の管理に関する2020年1号バリー州知事規則を発行したためライセンスを習得した企業の製品であり、地元の農家が 原材料を使用して生産されている限り、バリーの蒸留酒は自由に購入できるようになりました。地元の農家が生産したものです。バリー州知事条例が発行されて以来、バリー州では食品医薬品監督庁からの流通許可を取得し、物品品質を添付する酒製品が増えています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。